皆さんこんにちは、住田孝です。
はい、こんにちは、ひとみです。
憲法について自由にざっくばらんに語り合います。憲法サロン京都の時間がやってまいりました。この番組は憲法9条京都の会がお送りします。毎回多彩なゲストをお招きしているんですけれども、今日のゲストは安西育郎さん。皆さんは放射線防護学がご専門ですから、放射能の問題なんかで専門に語られておりますけど、同時に平和学も教えておられ、長年平和ミュージアムの館長を務めておられた先生です。今日は憲法についていろいろ伺いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
まずなんか最近新たにですね、はい、北朝鮮が核開発を進めているということが世界的に大きな問題になっておりますけれども、
そうですね、はい、北朝鮮は隣国だということで、武力によって、国威を発揚し、アメリカを交渉相手として引きずり出して、核保有国としての北朝鮮を認知させて、いろいろもう援助もさせようということで、非常に際どい瀬戸際の作戦を取っているわけですね。これももともとアメリカなどが核兵器を山ほど持っていて、世界を平定してって言いますかね、核によって世界を支配するっていう、そういう考え方を取ってきた、それが生み出した鬼っ子みたいなもので、そこのアメリカが北朝鮮を核兵器持っちゃいけないと言ってもですね、なかなか、それこそいつも言うようにヘビースモーカーの禁煙運動っていう言葉があるように説得力がなくて、こういう武力対決を続けていくと緊張関係が高まって、ふとしたことからとんでもない核事故が起こったりしかねないので、とても心配はしていますね。
そうですね、アメリカだけじゃなくてお隣の中国、それがロシアも、核を武器にしてっていうことですから、なかなか話が通らないというので、日本はもう大変困ってるということですけれども、ところで先生、今日は憲法の話題なんですけど、先生、憲法、今の日本の憲法についていろいろ思いが終わりになると思うんですけど、
そうですね、日本国憲法ができたのは1947年昭和22年でしたけれども、さっきの核問題との絡みでいうと、やっぱり広島長崎で日本は戦争における唯一の被爆国として大変悲惨な体験をしたにもかかわらず、その国が持った憲法に核兵器に関する条項は一つもないんですね。これはやはり核兵器を落とした当事国がアメリカで、日本を占領したのがアメリカだっていう事情を反映しているので、その憲法にはないけれども、我々この核兵器の被害を、味わった唯一の国として、これはなんとか憲法的な憲法9条の精神を持って、やはり核兵器も全面禁止していきたいと思いますね。しかもその延長線で言えば、今年7月7日七夕さんの日でしたけども、国連の核兵器禁止条約交渉会議というところが圧倒的多数で
122カ国
が賛成して、1カ国反対で1カ国棄権ということで、この条約がやっとできる見通しがついてきたんですけど、
そうですね、世界の 70% に近い国が、賛成しているわけですから、無視できない動きになったと思います。
この国は広島長崎で核兵器を体験してから、被爆者たちが思い出すのも辛い体験を思い出し、声を振り絞って世界に核廃絶を訴えてきたわけですよね。そのことがやっとこういう形で実りつつあるということで、やっぱり我々は長引いたけれども、その持っている要求を叫び続けるっていうことが、そしてみんな一致して叫び続けるっていうことが、結局この目的を達することになるということを改めて知って、今年はちょっと嬉しい気分がありますね。
ただ、うん、日本の政府がね、うん、それに加わっていない、はい、むしろ反対の意見を表明しているっていうところが、はい、
そうなんですよ。
とても、うん、理解できないんです、うん、
まあ、核兵器持っている国は今9カ国あるんですが、まあ、北朝鮮を入れてですね、でおまけにその核保有国の核の傘、ニュークリアアンブレラと呼ばれているものにを差し掛けられて、それによって守られているというふうに思っている国が日本とか韓国とか ドイツとかいっぱいあって、これらの国々が核兵器禁止条約に背を向けているんですね。特に日本はこの核兵器の被害を受けた唯一の国でありながら、この条約の交渉過程から背を向けていたということで、国際社会でも今大変評判が良くないですよね。思い出しますと、核兵器禁止条約交渉会議の席上、日本の席が空席になっていて、
そうですね、
そこに世界の NGO の人が作った、うん、折り鶴が置いてあって、はい、I wish you were here、 あんたがここにいたらよかったのになっていう、うん、まあ批判ですけれども ね、
はい、
そういうのがあったのがちょっと象徴的でしたね。
象徴的ですね。折り鶴が日本の代表の、はい、いない代表の席に置いてあったということですね。
はい、
まあ、憲法を今改正するっていう自民党の案があって、はい、まあ、2点3点はしてますけれども、新たに安倍首相は憲法9条に付け加えるというふうな動きに出てきましたけど、それについて先生どう思
いますか。はい、憲法9条は1項2項から成り立っていて、まあ、戦争放棄する条項と その目的のために陸海空軍その他の戦力はこれを保持しないと、国の公選権はこれを認めないときっぱり書いてあるんですが、それに安倍首相は自衛隊というもの、まあ、すでに国民が受け入れているというふうに彼が思っているものをあえて付け加えるということで、多分彼はもう中身はどうでも自分が歴代の首相の中で唯一この憲法を変えた人だという実績を作りたいというだけでやっていて、ほとんど意味のないことをやってきて、まあ、この頃反撃にあってちょっとひるんでいるようですけどね、それこそね、まあ、憲法の権能字ってのはよく言うんですけれども、被害の害っていう字にちょっと似てると思いません？憲法の権の字ね、
はいはい、
上半分同じ で、
ね、はい、
あれはこう かぶせ物の絵なんですよね、
はい、
で被害の害は下に口が書いてあって、はい、憲法の権は下に目と心が書いてあって、はい、見たり考えたりすることに制約を加えてるって言うんですが、一体それは国民が見たり考えたりするのに制約を加えてるのか、そうじゃなくて、日本国憲法9条も極めて本質的だけど、99条というところにね、
はい、
天皇または摂政、国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員はこの憲法を擁護する義務を負ってちゃんと書いてあって、まさに国民によってその権力を委託されている人たちが、勝手なことを考えたり勝手な夢を見たり しないように枠組みを加えているんですが、その枠組みを作って枠組みの中にいるはずの人が最も熱心にその憲法を変えようとしているかに見えるというのは極めて大きな矛盾だと思いますね。
憲法違反ですね。
憲法違反です、明らかに、ね、
本当ですね、うん、で、うん、その憲法9条に加えるというのは矛盾しないんですか、
うん、いや、矛盾してるでしょ。だって、
ね、うん、一切戦力を放棄しないって言ってるんですよね。
だから自衛隊は戦力ではないという前提を、うん、まあ、最初からしてるということ、
くっつけるっていうことですね、
なってるんですよね。でこの国はね、本当にそういう点では自衛隊はもともと矛盾した存在だから、はい、
うん、
なんとかしてそれは実際に戦う戦力ではないんだとかね、
は
あ、いう言い訳をしてきて、ついにその延長で憲法ができた10年目の1957年の国会で、
はい、
自衛のための最小限度を超えない限り核兵器を保有することも憲法違反ではないっていう、今の総理大臣の、まあ、おじいちゃんにあたる岸信介っていう人が言い出して、うん、
はい、
で98年 のインドパキスタンが核実験をやった時には、はい、内閣法制局長官という、まあ、憲法解釈の最高責任者が、核兵器を使うことも自衛のための最小限度を超えない限り憲法違反ではないということに論理的にはなろうかと思いますと答えることによって、
はい、
9条にもかかわらず核兵器持っても使ってもいいという国になって、うん、 ってんですよ ね,
ね沖縄返還の時にね、核をどうするかっていうのが大問題に、なったという経過もありますけどね、はい、
そうですね、
はい、そうですか。憲法の平和の精神、うん、それから人権、いろいろまあ大事な問題がいっぱいあるわけで、はい、国際的な協力協調ありますけれども、はい、それをその大事だっていうことを運動にしていく広がりの問題で、先生いろいろな考えがあるんじゃないかと思うんですけど、
は
い、
そうですね、私もやっぱりこの憲法の基本的な精神は確固として守り発展させるということがこの国ではとても必要なことだと思って、まあ九条の会などにも全国レベルで協力をしてきて、たくさんの講演活動などもやってきた立場にあるんですね。
先生、九条の会京都の代表員のも
したの要請を受けて、まあ力及ばずながらやってるんですけども、で九条の会の主催の会に行ってみるとですね、ちょっとこの頃感じてるのは、憲法9条大事だと思ってる人が圧倒的な出席者の大部分で、それだけでは不足だというふうにこの頃思っててね、やっぱり通りを歩いてるあまり憲法など考えてたことのないような青年たちを含めて、こういう問題がいかに皆さんの将来生きる平和に生きる道にとって大事かということを考えてもらわないといけないので、やっぱり九条の会は全国に7000とかもあって、はい、もう世界史に残るような大運動ではありますけども、
う
ん、
ノーベル賞にっていう話も、ね、
そうですね、
あるぐらいですね。
私も兼ねて推薦してきたんですけどもだからこれをもっと総がかりでですね、運動として発展させるっていうことが今とても大事なことだと思いますね。
そうですか。若い人はね、戦争が始まれば戦地に送られるっていう、
そうですよね、
ことも起きるわけでしてね、
まあ、立命館の平和ミュージアムの玄関ホールには和田摘の像って言って、
はい、
まあ、戦争に送られて犠牲になった人の象徴があり、はいはい、そこの前に12月8日に立命館は皆理事長以下集まって、
はい、
不戦の誓いをずっと続けてきてるんですよね、
はいはい、
だからそういうことが、まあ、若い人にも必要なんだということを、まあ、自覚してもらう意味でも、うん、もっと私自身も老いぼれてきたけれどもアピールを続けたいと思いますね。
そうですね、いろいろ若い人に、これからの世代の人にね、
そうなんです、
憲法9条の精神を伝えていくということが大事だ、
この前
でしょう、ね、
50年ぶりぐらいに中学校の同級生に会ったんですが、平和ミュージアムに来てくれたので、その後手紙のやり取りをしたら、お互い歩んできた道は違うけども、中学校の時に鈴木啓司先生に教わった憲法の精神が我々には息づいてますねっていう手紙だったんですね。
なるほどね、うん、私も小学生の時にね、新しい憲法の話を読んだのが、ね、残ってるっていうことですから、
そういう機会も大事ですね。
教育っていうのは大事ですね、はい、
とても大事ですね。
そろそろ時間がやってまいりました。今日お越しいただきましたゲストは安西育郎先生、放射能防護学の専門家ですけれども、平和ミュージアムの名誉館長をされております、はい、平和学にも取り組んでおられます、今日はいろいろなお話を聞かせていただいて本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
番組をお聞きの皆さんもどうぞご意見をお寄せ、ください。ご感想がいろいろおありになると思います。この番組は憲法9条京都の会がお送りしました。司会は住井隆夫と
仁美でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。